はい、それでは本日も最後丸ごとしまして主要5紙の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。今日は日曜日ですのでね、朝日新聞が1本のみですが、建設統計不正、実施体制1から見直せ、統計部門での慢性的な人材不足と制度設計から集計の実務まで総合的に理解できる職員の不在は深刻だ、専門的な人材育成や外部の目も入れたチェック体制の強化は政府全体での取り組みが求められる。毎日新聞、岸田政権の財政見通し、甘い想定を続ける危うさ。岸田政権が編成した22年度予算案も過去最大になった。効果が疑問視される公共事業が多く盛り込まれるなど、不要不急の歳出が削減されたとは到底言えないというもの。毎日新聞、もう一本、伸びる健康寿命、生活改善促す環境、さらに。新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、外出や人と交流する機会が減った。国立長寿医療研究センターが実施した調査によると、近所付き合いが少ない独居の人はフレイルになりやすいという傾向があったということで、やっぱりね、健康寿命今伸びているということ、2019年、厚生労働省によると、2019年の男性 72.68 歳、女性が 75.38 歳となり、過去最長を更新しておりますが、引き続き平均寿命との開き、男性が8年、女性は12年ほどあるということなので、健康寿命から寿命までの間、その間っていうものはですね、介護サービスを利用したり、寝たきりになったりするため、やっぱ健康寿命、しっかりと伸ばしていくということが大切になっていきます。フレイルというものはですね、心身の機能が低下することによって、要介護の一歩手前になっている状態を指します。放置すれば脳卒中になった経験がある人や、喫煙習慣のある人よりも要介護状態になる危険性が高いということで、必要な栄養をしっかりとり、筋力をつけ、そしてまた社会との関わりを持つことが予防につながっていくということですので、しっかりとですね、こういった対策対応をやっていってほしいなと思います。産経新聞、新型コロナ2年収束へ経験と反省生かせ、現在は新たな変異株オミクロン株の感染が急拡大しており、コロナ禍の本格収束の時期は見通せないままだ。今後の対策についてはこの2年間の経験と反省を生かさなくてはならない。産経新聞、もう一本、東大前無差別刺傷、被害者の救済を最優先に。事件の背景を探ることも大事だが、まずなすべきことは被害に遭った受験生2人の不利益を万難を排して取り除くことだと。もちろんね、被害に遭った受験生2人の不利益、万難を排して、なくしていってほしいということですけれども、それと同時に72歳の男性も刃物で背中刺されております。こちらの方のね、早い回復、こちらについても、記念しております。読売新聞、学び直し強化、ニーズに応える環境を整えたい。一方で若者が学びや労働の意義を見出せず、自暴自棄になって犯罪に走るケースも最近目立つ。こうした人に学び直しや立ち直りの機会を提供する取り組みの強化も必要ではないかと。やっぱりね、立ち直りの機会、いい大切だと思います。勉強を学ぶ、これね、何がやっぱ一番難しいかというと、やっぱ例えば数学なんかが一番わかりやすいと思うんですけれども、九九ができない状態で、数学ってできないんですよね。で、九九ができない状態ってなってくると、やっぱ小学校1年生、2年生のところに立ち返ってやっていかなきゃいけない。九九についてやっぱりこれはですね、暗記せざるを得ない。九九ね、暗唱させていくしかない。ここの部分まで立ち返らなきゃいけないわけです。今一番大元のところまで、立ち返りましたけれども、そうじゃなくてもですね、やっぱ段階踏んでいかなきゃいけない。どこかで、理解できないところがあると、その次のステップに行くことができないと。いうことになっていくわけです。なので、学び直しの部分、ここの部分をね、どこまでやっぱり広げていくのか、自分にとって何が今分かってないのか。で、やっぱそこの部分が分からないと、どうして、これが必要なのかが分からないということになっていきます。やっぱり、いろんなところで立ち返っていく、恥をね、自分が知らないっていうことを恥ずかしいと思う。まあこれはね、しょうがない。恥ずかしいってね、思っちゃいますよね。僕自身も、あ、こんなこと俺も知らなかったのか、恥ずかしいなって思うことたくさんあるわけです。しかし、ね、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥というところあります。いつね、勉強、学び直すや立ち直りしていくに、 についてもですね、やっぱ遅すぎることはないわけです。やっぱり、こう、ダイエットは明日から、的なね、ことありますけど、明日からでもいいんです。やろう。思い立ったら、次の日からでもいいのでやっていく。まあそういったことをできていく。学び直し。やろう。何か学び直したいって思った人をですね、助けていける。そんな社会になっていきたいと思いますし、私自身、いろんな勉強会とか、このね、新聞解説とかもそうですけれども、いろんな人に知識とか考えていく、そういったきっかけ、第一歩を踏み出していく、そういったお手伝い、助けができていたら、幸いだなと思っております。読売新聞、もう一本。電力需給逼迫、寒波乗り切る対策を徹底せよ。日本でも電力の安定供給には原発の活用が不可欠だ。政府がそのことを国民に丁寧に説明し、再稼働を後押ししてもらいたい。日経新聞、放置できぬ北のミサイル発射。国連安全保障理事会で各国の足並みの乱れが続く事態は深刻だ。2018年に北朝鮮が対話路線に転換したのは、中国を包囲網に引き込んだ米中連携の成果だった。拉致問題も抱える日本は米中間の橋渡しにも一定の役割を果たせる。日経新聞、最後のもう一本は、財政の悪化を直視し抜本改革に備えよう。歳出の見積もりも信頼に足るとは言い難い。最近は補正予算の編成が常態化しているにもかかわらず、今回の試算で想定しているのは当初予算だけだというということでね、本日も皆さん、新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。本当に数々の痛ましい事件、心をね、本当に痛ませる、そんな報道ニュースたくさんあります。我々社会全体としてどういうふうに考えていくのか、そのね、いろんなことをやっぱり考えて、そして行動に移していくっていうことがね、大切なんだろうなというふうに思います。新聞解説ながら聞きでも、ラジオ歴史小話本体の方でもですね、皆様からのたくさんのご意見や、コメント、応援メッセージ、こちらをお待ちしております。各エピソードの概要欄、こちらにね、Google フォームのリンク貼っておりますので、そちらから皆さんのたくさんの声を聞かせていただければと思います。また、この2022年、私、リートンはですね、ヨーロッパ全史という勉強会と、中国の歴史という勉強会、この2つの勉強会を予定しております。特にですね、ヨーロッパ全史の方、こちら、まだまだ、たくさんの方の、に参加いただきたいなと思っておりますので、1月12日水曜日、この前のね、水曜日に事前説明会やったんですけれども、時間がうまく合わずに参加できなかったよっていう方、どんな内容なのか知りたいよっていう方、何名かね、その後個別にお問い合わせいただいておりますけれども、まだね、興味がある方、全然、個別に事前説明会やったりとか、ちょっと日程、ご要望あれば調整しようと思いますので、ぜひぜひ、興味がある方、私宛にね、ご連絡いただければと思います。初回、そのヨーロッパ全史の初回についてはですね、2月、ちょっと待ってくださいね、何日にやろうとしてたかな、日程間違えちゃうとあれなので、2月8日火曜日、2月8日火曜日にですね、第1回のヨーロッパ全史開こうと思っております。時間は日本時間の2月8日19時半から2時間の予定でやろうと思っております。やっぱり興味があるなという方、1月中にですね、参加表明していただければと思いますので、本当に参加したいなとか興味があるな、ちょっとどんな内容なのか事前に話だけでも聞きたいなっていう方、リトン宛にご連絡いただければと思います。改めて、本日はですね、昨日に引き続きまして共通テストの2日目ということになります。受験生を抱えている親御さんや、おじいちゃんおばあちゃん孫がね、受験だという方、あるいは親戚がね今チャレンジしているとか、そういった方、周りにもいらっしゃる方いると思いますし、あるいは自分が受験生だという方もいるかもしれません。本当にね、数多くの方、昨日いろんな事件もありましたし、今交通網とかね、もしかしたら混乱してたりとかするかもしれませんが、皆さんが自分の実力がしっかりとね出せることを、私リートンも応援しております。頑張れ受験生。 それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。